おはようございます。聖書と福音の時間です。1月も今日で終わり、本当に早いですね。昔の人は言いました。1月は行く、2月は逃げる、3月は去る。うまくいったものです。昔も今も同じです。人生は長くはありません。今日考えなければならないことは、今日考えて今日決断しなければならないのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はキョン・サンヨンさんです。
おはようございます。キョン・サンヨンです。先日地下鉄を利用していまして、長い地下道を歩いていました。すると出口に向かっている女子高生がいたのですが、様子が変だったのです。前鏡の姿勢で、右手を自分のお腹に、左手を地下道の壁に押し当てて、ゆっくりゆっくり、ようやくのことで歩いているのです。心配になったので、どうしたの？大丈夫？と声をかけますと、お腹が痛いんです、と言いながら、さめざめと泣くのです。これはただごとではないと感じ、救急車呼ぼうかと言いますと、携帯電話を貸してもらえませんかと彼女は言いました。私のスマートフォンで自分の母親に駅まで迎えに来てくれるように頼むと、私を見上げて、電話番号を悪用しないでくださいねと言ってきたのです。そしてそれだけではなく、お願いします、お願いしますと言いながらほとんど号泣するのです。苦しそうにお腹を抱えた前鏡の女子高生に見上げられながら、お願いします、お願いしますと号泣され、懇願されて立ち尽くす中年男の姿を想像してみてください。道行く人は私をまるで不審者でも見るかのような目つきで見るのです。私はなんて日だと理不尽を感じながらも、彼女の自宅の電話番号を削除したのです。彼女の立場になって考えてみますと、無理もない部分もあります。何が起こるか予想もつかないこの時代、見ず知らずの中年男に自宅の電話番号を知られるというのは、やはり気持ちのいいことではないからです。もちろん、電話番号は悪用しません。しかしながら、初めて出会った彼女に、安心してください。私を信じてくださいと言ったところで、安心して信じることなど、できるわけがありません。ところで、聖書は、イエス・キリストを救い主として信じ、受け入れるなら、あなたは罪許され、罪の結果である永遠の裁きから救われると教えています。しかし、見たこともないイエスを安心して信じ、受け入れることなど、どのようにしてできるというのでしょうか。今日は、イエス・キリストは安心して信じられる方であるということを、3つの側面から考えてみたいと思います。聖書の言葉を紹介しましょう。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは、聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また、葬られたこと、また、聖書の示す通りに3日目に蘇られたこと、また、ケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。まず1つ目に、イエス・キリストは 100% 間違いなく、あなたの救い主だから安心して信じていいのです。聖書の示す通りにとありましたが、これは旧約聖書の予言のことです。神様は350もの救い主に関する様々な予言を旧約聖書に記して、予言通りの方が現れたら安心して信じていいんだよと、あらかじめ教えておられたのです。これらの予言がすべて当てはめる方は、イエス・キリストだけです。旧約聖書の示す通りに、あなたの罪のために死なれ、葬られ、3日目によみがえられたイエス・キリストは間違いなく、あなたの救い主です。イエス・キリストを安心して信じ、受け入れてください。2つ目に、イエス・キリストは、あなたを熱烈に愛しておられるからです。先日、ある看護師さんの経験談を読みました。ある日、その方の勤務する病棟に、 大学病院から不治の病にかかった8歳の男の子が送られてくることになりました。ところが入院して1週間後、男の子は息を引き取ってしまいました。お母さんは遺体に取りすがって泣きわめきます。その後、もともと男の子が入院していた大学病院から封筒が届きました。その中には、男の子が色鉛筆で描いた下手くそな絵が入っていたのです。どうやら男の子はベッドマットの下に隠していたようなんです。青い空、白い雲、オレンジの太陽、お父さん、お母さん、そしてその間に自分。絵には男の子の一筆が添えられていました。お父さん、お母さん、ありがとう。ここまではありきたりの小学生の絵です。しかし、もう一言続けられていました。ごめんなさい。絵を見た途端にお母さんは泣き崩れ、それを支えるお父さんも泣いていました。お父さん、お母さん、ありがとう、ごめんなさいと書かれた下手くそな絵を見たとき、ご両親はまるで腹綿がよじれるように心を痛めながら、我が子をかわいそうに思ったことでしょう。ところで、聖書によると、イエス・キリストは、神を見失い、神から離れて滅びに向かって今日まで生きてきた罪人のあなたを、腹綿がよじれるように激しく心を痛め、かわいそうに思っておられる方なのです。そして、もし、あなたがご自身の罪を悔い改めるなら、即座に罪を許し、罪の結果である永遠の裁きから救うことができるように、今から2000年前に、あの十字架で、あなたの受けるべき罪の裁きを、身代わりに受けて死んでくださったのです。死んでくださったほどに、あなたを愛しておられるイエス・キリストを、どうか安心して信じ、受け入れていただきたいと思います。三つ目に、イエス・キリストは考えたこともないような喜びを与える方だからです。イエス・キリストは十字架で死んで三日目によみがえられました。聖書によると、イエス・キリストの復活は、イエスを信じる人々の罪の許しが完了したこと、そして、キリストを信じる者が、キリストと同じ永遠に死なない体で蘇らされることを確証するものです。いわば、イエスの復活は、この方を信じる人々を死の恐怖から解放する解放宣言なんですね。私は先日、ある女性と話す機会が与えられ、彼女が深い悲しみの中にいることを知りました。実は、彼女の息子さんが末期の癌で、助かる見込みがほとんどないというのです。30代前半の働き盛りの息子さんに刻一刻と迫り来る死を恐れながら、深い悩み、苦しみの中にいたのです。あまりにも悲しすぎて涙も出ないとおっしゃいました。この胸の思いをどうしたらいいのかわからないとおっしゃるのです。私は正直言葉を失いました。どれだけ親身になって、練りに練った言葉だとしても、私の言葉などが彼女にとって力になるわけがないということを知っていたからです。ただ、イエス・キリストを信じる人々には、天での永遠の再会が約束されていることだけを短く語らせていただきました。すると彼女は、再会?と、目を大きく見開き、びっくりしたような顔をするのです。私はその方と一緒に祈りました。息子さんの病気のこと、そしてその方も息子さんもイエス様を信じることができて、天での再会を確信することができるようにと祈っておりますと、おえつする彼女の声が聞こえてきました。そして祈りが終わると、彼女は涙を流しながらおっしゃるのです。息子との再会だなんて、考えたこともなかったです。本当に嬉しそうでした。一時的な、感情的な喜びではなく、確信に満ちた喜びが彼女のうちで育てられるようにと、今も私は祈っています。末期癌の息子さんに、 刻一刻と迫り来る死に対する恐怖と、息子を失わなければならない悲しみの真っ暗闇の中にいるお母さんに、イエス・キリストは彼女が考えたこともなかったような喜びの光を差し込んでくださる方だったのです。復活されたイエス・キリストは、あなたを人類最大の敵である死の束縛から解放し、考えたこともなかったような命あふれる喜びをあなたに与えてくださる方なのです。どうか安心してこの方を信じ受け入れてください。心からお勧めいたします。
国分ゆりえで、天の喜びと無限の愛を。お便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。コリント人への手紙第1、15章3節から5節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。